美少女。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今日はスタジオに子ども家庭科浅野さんにお越しいただいています。浅野さん、よろしくお願いします。
こんにちは。子ども家庭科ひとり親相談員の浅野でございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日はひとり親家庭の支援についてお話しいただきます。浅野さん、ひとり親相談員とおっしゃってましたが、はい、どのようなことをされてますでしょうか。
はい、離婚や死別などの理由によってひとり親になられた方がより豊かな生活を送っていただけるよう相談を受け付けております。
はい、例えばどのような相談がありますか。
そうですね、離婚の手続きについての相談、離婚後に受けることができる手当の相談や、
はい、
子どもさんが進学する際の入学金や学費についての相談など多岐にわたります。
そうなんですね。法的なもの、経済的なもの、相談内容が多岐にわたるということですが、具体的にひとり親家庭への支援はどのような制度があるでしょうか。
はい、ひとり親家庭への支援については、
はい、
ひとり親家庭ハンドブックという冊子にまとめております。
はい、
ひとり親になられた方がこれからの家計や子どもとのライフスタイルに不安を感じている方もいらっしゃいます。市が実施する幅広い支援内容と問い合わせ先が載っております。ご覧になられた方からとても助かる、少し安心できたとのお声をいただいております。
そうなんですね。冊子になっていて知りたい情報がまとめられていて見やすいですよね。
そうですね、いろんな制度のうち、まずは児童扶養手当という制度についてご説明させていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、この制度は18歳に達する最初の3月31日まで、高校生なら高校卒業までのお子さん、
はい、
もしくは障害をお持ちの20歳未満のお子さんを看護している一人親のお父さんやお母さんが受給できるものでございます。皆さん、よく母子手当とか父子手当とかというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。
一人親のお父さんやお母さんであれば、どなたでも児童扶養手当受給できるのでしょうか。
皆さんというわけではなく、はい、ちょっと所得制限がございます。
そうなんですね。
はい、ご本人 の所得や同居している方のご家族の所得が一定限を超えた場合とか、もしくは遺族年金を受給されている方はちょっと受給ができません。要件に該当するかどうかにつきましては、また子ども家庭課にご相談ください。
はい、わかりました。まずはご相談の上確認ということですね。
はい、
他にはどのようなひとり親支援制度ありますでしょうか。
はい、小さなお子さんがいるご家庭で、
はい、
保護者が送り迎えに行けない場合など、
うん、
協力会員と依頼会員がお互いに助け合うファミリーサポートという制度がございます。
はい、
ひとり親家庭については申請によってはファミリーサポートセンターの利用料の半額の助成を行っております。
はい、ファミリーサポートを利用しやすくなりそうですよね。
はい、
では一人親の方への就労支援などはありますか。
はい、そうですね、JR の定期券の利用の助成というものはもございます。
はい、
これは児童扶養手当を受けている世帯の方が、うん、JR の通勤定期を買われる場合に割引価格で購入できるという制度でございます。
そうなんですね。
はい、次に自立支援プログラム策定という就労相談がございます。
はい、
これはお仕事を探している一人親のお父さんやお母さんの相談を一人親支援員の私が受け付けさせていただきまして、ハローワークと連携をして自立に向けてお仕事を探したり、キャリアアップのお手伝いをするというものでございます。
そうなんですね。では一人親のお父さんやお母さんが勉強したり資格を取得することに対する支援はありますか？
はい、大きく3つ制度がございます。
はい、
まず一つ目は一人親家庭自立支援教育訓練給付金というものでございます。
はい、
これは雇用保険で指定されている教育訓練講座を受講する場合に受講料の一部を支給するという制度でございます。
そうなんですね。
はい、二つ目は、はい、一人親家庭高等職業訓練促進給付金というものでございます。
はい、これはどんなものでしょうか？
はい、こちらは看護師さんなど国家資格を取得するために、大学や専門学校など養成機関に通学する場合に給付金を支給するというものでございます。
なるほど。
3つ目は高等学校卒業程度認定試験合格支援というもので、高等学校卒業認定試験の対象講座の終了後と合格時に給付金を支給するものでございます。
さまざまな形で自立に向けてのバックアップがあるんですね。
そうですね。
一人親家庭の給付制度について今お話ししていただきましたが、一人親家庭の貸し付け制度というのもあるでしょうか？
はい、ございます。
はい、
一人親家庭の子どもさんが高校や大学に進学される場合に入学金や授業料の貸し付けを行う母子父子家父福祉資金制度がございます。入学金や授業料の貸し付け以外にも10種類ぐらいの貸し付けのがございますので、お困りの時にはご相談なさってください。
はい、わかりました。先ほどご紹介いただいた一人親家庭支援ハンドブック、こちらを見ましたら他にもいろんな支援がありますね。
そうですね。これまでにお話しした制度以外にも市役所の他の部署が行っている制度がございます。
はい、
例えばこちらも所得制限はございますが、母子家庭や父子家庭への医療助成や市内の小中学校に通われている児童生徒さんの保護者に学校で必要な費用の一部を援助するという就学援助制度などがございます。
そうなんですね。
はい、残念ながら全ての制度については限られた時間の中でお伝えすることはちょっと難しいですので、
はい、
ぜひ一人親家庭支援ハンドブックをご覧いただけたらと思います。
はい、
こちらのハンドブックが必要な方はお手数ですが、子ども家庭課の窓口にお越しいただくか、お電話いただければご自宅に郵送もさせていただきます。
一人親家庭への支援内容を詳しく知りたいという方は、まずは一人親家庭支援ハンドブックをご覧いただく、そして子ども家庭課を訪れるかお電話していただくということですね。さあ、ところで新型コロナウイルス対策としての一人親家庭への支援というのはありますか？
はい、一人親家庭臨時特別給付金という制度がございます。
はい、
これはコロナの影響で収入が減少した一人親世帯に給付金を支給するという制度でございます。こちらは児童扶養手当を受給していなくても、
はい、
条件を満たした場合は支給されますので、詳しくは子ども家庭課にお問い合わせください。
はい、今ね、厳しい状況にあるという方もいらっしゃると思いますので、まずは一度子ども家庭課までお問い合わせくださいね。では離婚前の相談というのも受けてもらえるんでしょうか？
はい、お困りごとがございましたら離婚前でもご相談なさってください。はい、解決の難しい問題については無料の弁護士相談もございます。
そうなんですね。
はい、弁護士相談には一人親相談員私も同行いたしますので、安心してご利用していただければと思います。
はい、では相談するにはどのようにすればいいでしょうか？はい、
できれば事前にお電話でご連絡いただきますと日程調整をさせていただき、ご相談に応じさせていただきますが、事前連絡なしでも直接子ども家庭課にお越しいただいても大丈夫でございます。
はい、
特に費用もかかりませんし、事前に何か準備をしていただくこともございませんので、気軽にお越しいただければと思います。 もちろんのお電話でのご相談も大丈夫でございます。
はい、わかりました。気負わずまず一歩踏み出していただけるといいですね。さあ、いろいろな制度がありましたけれども、注意点というのは何かあるでしょうか。
そうですね、支給や貸付にあたってはそれぞれの制度ごとに条件がございますので、
はい、
詳しくは子ども家庭課にお問い合わせなさってください。
はい、
はい、子ども家庭課のお電話番号をお伝えしたいと思います。
はい、
079-559-5072 番でございます。
はい、ありがとうございます。ではもう一度ご案内しておきましょう。子ども家庭課079-559-5072 までお問い合わせください。さあ、佐野さん、最後にお伝えしたいこと何かありますか。
はい、子育てしながらお一人で並んでいらっしゃったらとてもしんどいと思います。わからないこととかご心配なことがございましたらぜひご相談ください。
浅野さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は子ども家庭課浅野さんにお越しいただき、ひとり親家庭の支援についてお話しいただきました。次回の放送は2月1日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。